今日は福音の中心にあるものと題を持って一緒に言葉を学びたいと思います。私がレストランなどに行きますと、一言も話していないのに、まあ、韓国人だと気づかれることがあります。まあ、アンニョハセヨとなどと挨拶されることもあります。その度に私は本当に何か韓国人らしい顔をしているのかなと思うこともありますけれども、しかしよく考えてみますと、私の顔つきや何か目の大きさがその韓国人を見分ける基準になるわけではありません。そうではないでしょうか。何かその韓国人を韓国人たらしめているその本質、その核心となる要素はまた別の問題のように思えることもあります。私たちの人生におけるさまざまな出来事、何か人、物、それらを、それをたらしめているものを本質と呼びます。その中で私たちが決して曖昧にしてはならない、その質問があります。それは、キリスト者信仰の本質は何かという問いなんですね。私をキリスト者たらしめているもの、その基準と確信、本質とはないであるでしょうか。それはあまりにも明確なものでありますが、イエス・キリストの十字架とその方の復活であります。これだけがキリスト教信仰の唯一の土台であり、他のすべてのものはこの土台の上に立っているものであるんですね。ですから今日私たちが信仰生活を送る上で、どの土台の上に立っているのかを知ることは何よりも大切であります。今日の本文はピシキア州のアンティオキアで使徒パウロが語った説教であります。その中でも最も革新的で最後のクライマックスになる部分がありますが、その内容とは何であるのか。イエス・キリストの十字架と復活が私たちの信仰の確信であり、それを受け入れ信じて自分のための出来事、私たち一人一人に向けられたその出来事であること、それを強く流す内容となっています。今日の本文を通して私たちが使徒パウロの説教のクライマックス、そのイエス・キリストについての御言葉を共に分かち合いながら、私たちの信仰を振り返る時間となればと願っております。では29節から30節の御言葉を見ますと、こうしてイエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。イエス・キリストについての記録は新約聖書だけにあるのではありません。旧約聖書の御言葉からすでにイエス・キリストを証ししています。詩編の22編やイザヤ書の53章のような予言は、イエス・キリストが十字架にかかって死なれること、その受難とそして復活されることをはっきりと予告しています。皆さん、イエス・キリストの十字架とその復活は私たちの信仰のすべてであり、また確信であります。これがなければキリスト教の信仰は成り立ちません。使徒パウロが、私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたと告白したその理由はないであるでしょうか。まさにその十字架と復活が、十字架の福音が私たちの信仰において最も重要なものだからなんですね。そして復活はその十字架に栄光に満ちたその意味を与えることであります。十字架が単なるその敗北と死で終わらず、 神の勝利の道具であり、それによって私たちが救いを得て希望を持つことができることを証明するからなんですね。私たちの信仰の中心にイエス・キリストの十字架がありますように、その方の復活が私たちの人生にいつも新しい力を与えてくださる神の勝利の証となりますよう心から願います。パウロはこの全てが約束の成就であると語りながら、31節からはその約束の成就をもう少し具体的に説明しています。34節から37節の御言葉を見ますと、またイエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしては置かれないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのですと語っています。パウロはその復活こそがイエス・キリストが神の御子でありメシア救い主であることを証明すると語ります。そしてダビデに与えられたその神の約束を例に挙げながら、神様預言者を通してあなたの聖なるものを朽ち果てるままにはしておかれないと約束されました。しかし使徒パウロは遺体が朽ちてしまったダビデ自身をこの預言が指すことはありえないと解釈しているんですね。ですからこの約束はダビデの子孫として来られ、また死に打ち勝ち復活して永遠に朽ちることのないイエス・キリストに対する預言であることを語っているわけであります。結論として、イエス様はダビデのように墓に葬られ朽ちてしまう人間ではなく、復活され永遠に生きておられる神、神の御子イエス・キリストであることを証ししているものであります。皆さん、このように復活というものはイエス・キリストのその神性、すなわち神であられることを証明する革新的な証拠であると示されています。特に復活というものは、私たちがイエス・キリストを考えるとき、何かただ偉大な預言者や教師としてにとどまらず、神の御子として告白させてくださるその根拠、そしてその土台となることなんですね。イエス・キリストが神の御子であり神であられるというその事実は、常識では本当に理解しがたいことであります。しかしイエス様が語られたその言葉や行われたその御業を見ますと、あの方が神の御子でないと考える方がむしろ不自然に思えることではないでしょうか。そのお言葉、そして御業、ご自身について明かしされた全てを見るとき、神でなくてどうしてあのようなことが言えただろうか、そう思わされることであります。ですからその C.S. ルイスは彼の著書キリスト教の聖髄でこのように語りました。もしあの方が神の御子でなかったとしたら、あの方は精神を病んだ人か、さもなければ正義の詐欺師であっただろう。そうでなければあの方は神である。このように記されているんですね。イエス様は私たちの御師であり、真理であり、命であります。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。 私と父とは一つであると語られました。また十字架にかかられながら私が受けるこの死は 全人類を救うための贖いの死であると語られました。皆さん、この言葉を普通の人が語られることなんでしょうか。普通の人がこのような言葉を語ることが本当にできるのでしょうか。もしあの方が世を救うために使わされた神の御子でないのなら、その方は精神を病んだ方に違いありません。もしイエス様が神の御子でないのなら、私たちが信じているこの信仰はあまりにも虚しく、私たちが捧げているこの礼拝、この時間、賛美の時間は本当に意味のない行いであります。私たちが使え、また礼拝しているこの対象がただの人間であるならば、何か私たちが作ったその神の存在であるならば、その限界がある、その有限的な私たちが作り上げた神様のその存在であるならば、私たちは今あまりにも価値のないことに時間を費やしていることなのかもしれません。しかし聖書は私たちにはっきりと宣言していることなんですね。イエス・キリストは神の御子、私たちを救われたキリスト、メシア、そして私たちの救い主であること、その方は神の御子としてこの地に来られ、私たちのために十字架にかかって死なれ、死にとどまることなく墓からよみがえられ、私たちに永遠の命を与えると約束してくださいました。これは私たちの理性や経験を超える永遠の真理であることを証明していることなんですね。それこそが私たちが信じるその福音の確信であります。38節から39節の御言葉を言いますと、ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神は復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。イエス様が十字架で死なれ復活された神の御子であるという事実は、単にその方について説明、その方についての説明で終わらないことなんですね。その方が神の御子として十字架を追い復活されたからこそ、今日私たちに誠の希望があり、救いがもたらされていることであります。その方が神の御子であられるからこそ、私たちは大胆に、あの方が私たちの罪を許してくださったと宣言することができるんですね。皆さん、イエス・キリストは私たちの唯一の希望であります。罪の問題は自分で解決できない私たち、魂の問題に責任を得ない私たちの問題を、神の御子であるあの方が、その方が解決してくださいました。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。神の義の基準の前で自分の義を主張できる人は誰一人もいないことなんですね。私たちは律法を通して、そして永遠の光である神の御前に立つとき、自分が罪人であることを知るばかりであります。自分がどれほど弱いものであるのか、自分が守っているその義というものはどれほどちっぽけなものであるのかを知らされることなんですね。 しかし神様は罪に対するその解決策を備えてくださいました。それがイエス・キリストを使わされたことであります。罪が支払う報酬は死であり、死の後には裁きがあります。しかし神様はその御子イエス・キリストを使わし、その方を信じる者には救いというその贈り物が与えられるようにしてくださったことなんですね。ヨハネによる福音書5章24節の約束のように、その方を信じる者は永遠の命を得、裁かれることなく死から命へと移されています。私たちがまさにそのように移されたものであることを信じることができますように。私たちは自分を義とすることも、罪の罰と永遠の死から逃れることもできませんでした。しかし主イエス・キリストが十字架で死んでくださることによって私たちを救い出してくださったのであります。ただイエス・キリストによってのみ可能なこと、それが私たちが信じる福音であります。神様はキリストによって私たちの罪を許し、もはや思い起こされることもありません。ある本にこのような話が書いてありました。ある神父さんがイエス様と話ができるというその一人の少女を試みようと訪れ、このように尋ねました。私が先週国会で告白した罪が何だか何だったか、イエス様に聞いて教えてくれませんかと、まあ、1週間後その少女は神父様にこのように答えました。イエス様は思い出せないとおっしゃっていました。皆様、その処女が本当にイエス様と話したかは分かりません。しかしこの答えは神学的に完全な正解であるんですね。なぜなら神様は私たちが悔い改めたその罪を許し、完全に忘れてくださるからであります。もしこの中に主はすっかり忘れておられるのに、自分だけが覚えている過去の過ちのために罪悪感に苛まれ、何年何十年もの間心の暗闇から抜け出せずにいる方がいらっしゃるのでしょうか。主は本当に全て忘れてくださいました。私たちはすでに清められていることを信じることができますように。この福音が私たちに教えてくれる真理であるんですね。しかし私たちはこのような福音を聞きながらも、心のどこかでこのように考えるかもしれません、まあ、このように考えてしまうこともあるんですね。神は世を愛された、でも私は例外かもしれない。神は私たちの罪を全て許された、でも私の罪は別のものなのかも。十字架と復活が何か教理や何か抽象的な理論として聞こえるけれども、まだ自分のための救いの出来事として体験できていない方がいらっしゃるなら、どうか思い出すことができますように。その福音の確信、またはその福音の真理というものは、何か理論的なもの、何か知識的に、何か論理的にうまく立てられたものではなく、私たち一人一人に与えられた神様の御言葉であり、福音であること。まさに私たち一人一人のためにイエス・キリストがこの世に来てくださったのであります。まさに私たち一人一人のために、 十字架のにかかり、その十字架の上で苦しまれ、また死んで復活されたのであります。私たちが神学の理論を知り、あ、このように問われたらこのように答えなければならない、何か三位一体の教理、全ての教理を知り答えを知っていたとしても、何か知識的なものをよく知っていたとしても、自分でその問題を解かなければ、すなわちその福音の御言葉が、神様が語られたその御言葉が私のための出来事、私のために行った神様の行いにならなければ、私たちはその福音を受け入れたとは言えないものであります。それが実際に私たちの人生に体験され、その福音の御言葉が実際に私たちの人生の上で働かなければ、それはただの知識に過ぎないことなのかもしれません。それはただ何か知的な同意に過ぎず、救いでも受け入れでもありません。十字架と復活は2000年前の出来事であると同時に、今日の私たちの人生の上で日々新しく体験されるべき出来事であります。この出来事が他の誰かの物語や単なる教えにとどまっているのであれば、私たちに何の影響も与えることもできない。ですから信仰者としての歩みをしていても心に喜びがない、誠の感謝がない、そのような歩みをしてしまうかもしれないですね。私たちの心の中心に一回皆さんも問うてみたいと思います。あなたは本当にイエス・キリストを信じておられるのでしょうか。あの十字架の出来事をもう一度心に描いてみてください。人々が唾を吐きかけ、茨の冠をかぶせ、手足に釘を打ちつけ、槍で脇腹を刺した、あの苦しみと恥ずかしめの現場を、その物語の中で私たちは主に尋ねなければなりません。主よ、このすべての苦しみを本当に私のために受けてくださったのですか。本当に私の罪のためにその苦しみを受けられたのですか。もしこの問いを一度もされたことがないなら、今日ぜひ皆さんの心の内に尋ねてみてください。そしてそうだ、私はあなたを得るために、あなたを救うために十字架を背負ったのだという、その主の御声を聞かなければなりません。そのイエス・キリストの御声が個人的に私たち一人一人に語られた御言葉として体験されない限り、その十字架は依然として自分とは関係のない誰かの出来事、あ、何か良いお話、良い文化的な要素、西洋の文化に過ぎないものであります。救いの確信は、ああそうらしいよと、その漠然とした知識ではありません。今日私たちの人生における個人的な出来事とならない限り、福音は理論であり現実ではないのであります。私たちの変化は罪への恐れから始まるのではありません。私が何だというのに私のために死んでくださったのだろうと、その驚くべき愛に出会うとき、その私たちの内側から変わり始めることなんですね。なんで私のために、このような弱い者のために、このように罪深い者のために、このような人生を歩んできた私のために、なぜ神様はその道を歩んでくださったのか、なぜ私のためにその苦しみを受け、その永遠の命を与えるために 十字架の道を歩み、また復活してまで永遠の命を与えてくださると約束してくださるのか。もしこの場にまだイエス様の心にお迎えしていない方がいらっしゃるのなら、今日の問いを再び心の内に問いかけ、神様から私たち一人一人が向けられたその御声を聞き、それを信じる信仰が与えられますように。続く40節から41節の御言葉を見ますと、それで預言者の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。見よ、侮る者よ、驚け、滅びされ。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちには到底信じられないことを。この言葉はパウロの説教の最後のクライマックスという部分でありますが、この内容は驚け、滅びされという到底信じられないことをという魂を何か揺さぶるような呼びかけをしています。これはその預言者ハバクの御言葉を引用している内容でありますが、強いその反語表現であります。これは突き放した言葉ではありません。数多くの警告にもかかわらず、神に立ち返らず、ついにバビロン捕囚となったイスラエルの民のようになってはならない、そのような人々のように行ってはならないという、その愛からの叫び声なんですね。あなた方は信じないのか、いや必ずあなた方が信じてほしい、イエス・キリストを受けなければ救いの道はないということを力強く信仰を持って促している言葉なんですね。皮肉なことにイエス様を十字架につけたのはイエス様についての予言を最もよく知っていた人々であります。誰よりもよく旧約聖書の御言葉、神様を予言された御言葉、神様の行いを誰よりもよく知っている人々、その人々がイエス・キリストを十字架につけたのであります。この事実というものは私たちに静かなその恐れを与えることなんですね。もしかしたら私たちもイエス・キリストをよく知っていると思いながら、実際にはもっととも分かっていないのかもしれません。誰よりも礼拝に授かり、誰よりも神学的な知識を積み上げ、誰よりもよく奉仕をし、誰よりも良い行いをしていると思っている私たちがその事実を知らないかもしれない。口で私たちが主よ主よと呼びながらも、実際の生活は教会の扉を開け、世の中に出ていった私たちの実際の日常の生活、教会での礼拝ではなく私たちの日常の礼拝ではイエス・キリストは全く関係のないものであるかもしれないと聖書は真剣に私たちに語りかけていることなんですね。皆さん、イエス・キリストが本当に私のために十字架にかかって死んでくださったと信じているのでしょうか。その方が私のために復活され、勝利と永遠の命を与えてくださったことを皆さんは本当に信じているのでしょうか。その方が本当に私の人生の主人となり、古い自分は死に、新しい人生が始まっているのでしょうか。悔い改めとは、すでに私たちに与えられた神様の一方的な愛と救いの恵みに気づき、何の資格もない罪人の私を、どうしてこれほどまでに愛してくださったのですか と感謝を持って告白することであります。私たちは救いの恵みを受けたからこそ、初めて心から悔い改めることができるんですね。悔い改めの結論とは何なんでしょうか。それは、私が主の十字架の前で完全に死ぬことなんですね。私は日々死のうですと、パウロの信仰の告白のように、古い自分が死んで新しく生まれ変わること、その時私たちはこのように告白できるのであります。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の御子に対する信仰によるものです。愛する皆様、私たちの人生は私たちのものではありません。イエス・キリストがその血という尊い代価を買い取ってくださったものであります。その血の代価をの価値を生きること、それこそが救われた者の人生の歩みであります。日々自分の救いを達成しなさいと御言葉のように、救いは過去の一度の出来事で終わるのではなく、今日今日十字架の前で古い人を死なせ、主のために生きていく現在進行形の歩みであります。それこそが私たちの日々の歩み。イエス・キリストは2000年前の歴史上の人物ではなく、今も生きて働かれ、私たちと共にいてくださり、私たちを救いの道へと導いてくださる神の御子であります。その方を信じるとき、私たちを縛っていた全ての罪の鎖というものは断ち切られ、まことの自由に生きることができるのであります。その救いの人生が今日私たちに与えられている神様の恵みなんですね。その恵みの中で日々力強く歩み出す私たちの人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い血の神様、今日の御言葉を通して、私たちの信仰の唯一の土台がただイエス・キリストの十字架と復活にあることを改めて教えてくださったことを感謝いたします。頭の知識でしかなかったこの福音が、今日私たちの心臓を打ち、魂を動かす私たちのための出来事となりますように、どうか助けてください。あなたのために死に、あなたのために復活したのだという主の御子への前に、私たちの全ての高ぶりと古い自分が完全に死に、これから私たちのうちに来ておられるキリストを信じる信仰によってのみ生きるものとなるよう決心させてください。血の代価によって買い取られた新しい命を日々大切に感謝して歩むことができますように、救われた者の喜びと感謝の人生を送らせてください。私たちの永遠の主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。